常任委員会で付託議案を審査。本会議で付託された市長提出議案24件及び請願1件は各委員会で慎重に審査を行いました。主な審査状況についてお知らせします。総務企画委員会。開催日は12月6日です。土地の信託の変更。主な内容と質疑は次の通りです。フレスコ南大沢の土地の信託期間、報酬を変更。フレスコ南大沢の土地信託の期間を5年間延長するとのことだが、シミュレーションを行い、信託継続が有利との判断になったのか。なお、土地信託とは、信託銀行に土地を信託し、信託銀行が土地活用を行って、もともとの土地所有者は配当収入を得るという土地の活用方法のことです。
公共施設の維持を条件に、信託継続、市所有売却の3つのシミュレーションを民間委託で行った。売却は、売却益を10年分の賃料等で相殺するため不利益であること。信託継続または市所有ではどちらが有利か、報酬率で分かれるとの報告を踏まえ検討した結果、信託継続が有利との判断に至った。
まちづくり公社等の市が出資する第三セクターの管理を検討していないことなど、市が所有する方向性の検討が不十分ではないか。
市民サービス継続が必須であり、利益追求が市施設の本質ではない点も踏まえ、様々な角度から調査分析を行ったと考えている。
土地信託で見込んだ利益はなくとも経費削減が図れ、その差が黒字であったならば事業は正解だったと考えるが、延長する今後5年でどのように検討していくのか。
公共施設再編にも取り組む中、広い範囲で考えていく必要がある。また都が進めているデジタル技術等を活用した南大沢のスマートシティの街づくりも踏まえ、フレスコ南大沢の意義をしっかり議論し、早急に方向性を決めていきたいと考えている。結果は可決すべきものと決定しました。
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正。主な内容と質疑は次の通りです。職員を派遣できる公益的法人等に2団体を追加。新たにシルバー人材センターと東京都都市づくり公社を派遣先に加える目的は、
職員派遣で公益法人等が業務を円滑に遂行し、地域振興や市民生活の向上など市の施策を推進することを目的としている。2団体の追加で福祉と街づくりそれぞれの分野での施策推進を期待している。結果は可決すべきものと決定しました。
文教経済委員会。開催日は12月6日です。学童保育所の指定管理者の指定5件。主な内容と質疑は次の通りです。各学童保育所の指定管理者を指定。指定管理料の提案額の最低金額の基準はあるのか。
基準はないが、低すぎる金額では安定した保育に疑問があることから、募集要項に支出計画が持続可能なものであることなどを明記している。候補者選定の会議に財務の専門家も入り、適正な計画か評価している。
30点満点と120点満点の配点項目がある。重視する項目の配点を増やしているが、地域とのつながりなどは現管理者が有利であり、新規参入を阻害しているのでは。
配点は市ガイドラインに則っているが、新規参入の業者を増やすことは積極的に取り組むべきであり、今回の結果を踏まえ、今後に活かしていきたいと考えている。結果は可決すべきものと決定しました。
障害学習センター条例の一部改正。主な内容と質疑は次の通りです。障害学習センター川口分館の和室及び保育室を廃止。親子集いの広場、奈良原の移転に伴い廃止する障害学習センター川口分館の和室と保育室の利用者への影響は、
同センターには市民センターが併設し、和室等もあるため、引き続き同様の活動ができると考えている。結果は可決すべきものと決定しました。
厚生委員会。開催日は12月9日です。 子ども家庭センター条例設定、主な内容と質疑は次の通りです。包括的な支援を行うため、子ども家庭センターを設置。子ども家庭支援センターと保健福祉センターを再編し、子ども家庭センターを設置するが、適切に対応するための体制整備の方向性は、
母子保健と児童福祉の所管が一緒になることで、さらなる体制強化を図っていきたいと考えている。
子ども家庭支援センターがあった場所の親子集いの広場は、そのまま残るとのことである。センターがなくなっても、子育ての気軽な相談は、広場で引き続き行える体制なのか。
広場については、より敷居が低く、身近な相談ができる場所として、利用者支援員を配置し、相談体制の強化を図っている。結果は可決すべきものと決定しました。
請願。希望の丘八王子病院、旧滝山病院の生活保護法の指定医療機関の取り消しを求める請願。主な内容と質疑は次の通りです。生活保護法による指定医療機関の指定の取り消しを、5年2月、滝山病院、当時、で、看護師らによる入院患者への虐待事件が発覚した。その後、病院名の変更等はあったが、医療内容の変革を保障するものではない。よって、希望の丘八王子病院、旧滝山病院の生活保護法による指定医療機関の指定の取り消しを求めるもの。6年11月に、近隣自治体の医療機関や行政等に向け、病院が説明会を行ったとのことだが、その内容は、
法人・病院名の変更に伴う病院主催の説明会で、都から指導を受け、改善計画を着実に進めていると聞いた。虐待防止委員会の開催や、外部講師による院内研修等、実施状況が具体的に示された。
生活保護法では、指定医療機関の義務として、今節丁寧に、生活保護利用者の医療を担当しなければならないと定めている。また、利用者の医療に関して、著しく不当な行為等があった場合、指定を取り消せる旨の規定がある。旧滝山病院が義務を果たしてきたとは言えず、虐待等も明らかになっており、指定の取り消しの要件に該当するのでは。
国や都と連携して、実態把握を行っており、まだ生活保護法や、医療分野での調査が必要な状況にある。それらを含め、積み上げた事実に基づき判断したいと考えている。結果は、不採択とすべきものと決定しました。
都市環境委員会。開催日は12月9日です。市営住宅及び共同施設の指定管理者の指定、主な内容と質疑は次の通りです。市営住宅及び共同施設の指定管理者を指定。指定管理者の候補者選定理由の一つに、災害対策や安全対策の提言内容が優れていたとあるが、具体的に評価した点を聞きたい。
災害対策では、土砂災害や水害の危険性の高い地域等から優先的に巡回することを想定した要員配置を計画している点である。また、安全対策では、スズメバチなどの危険生物や樹木の倒壊等についてリスクと対策を想定している点を評価した。
評価項目の市営住宅として利用者が公平、公正な利用ができるよう配慮されていることとは、どのような内容を評価するのか。
応募者の基本的な対応として、入居者へ公平に接することや、住宅トラブルにおいても、特定の入居者を優遇することなく、公平な立場で対応する点を評価している。結果は、可決すべきものと決定しました。
本会議で、市長提出議案29件を可決でした。